Flappers Radio. はい、フリースタイルポッドキャストフラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。やってまいりましたとはいうもののですね、本日は月曜日の深夜でありまして、とうとう日曜日に収録することができず、収録ができなかった以上は配信もできなかったというですね、大変なことになってしまった。本当はね、一週間もこのまま休んじゃおうかなと思ったんですけれども、ポッドキャストって、ずっと続けて習慣化してる間は大した作業じゃないんですけれども、一回休んでしまうとですね、あれ、結構楽に一日終わるねっていう感じになるわけですよ。でね、その楽になっちゃったことをですね、どっか私のこの大脳が覚えてるわけですよね。で、翌週になってさてやろうかしらと思うその一方でですね、ほらほら先週あれだけ楽だったじゃないかと、このささやくですね、私の内なる悪魔が内なる悪魔がですねささやきまして、じゃあ今週もやめちゃうとかいうですね、このダメな、ね、このローテーションに陥ってしまうわけですよ。まあ、こうしてですね、過去何回か、私はポッドキャストをですね、長期お休みするというこの、ね、ダメ人間っぷりを、散々世間に披露してまいりましたんでですね、今回のこのフラッパーズレディオこそは何とかしようじゃないかということでですね、まあ、これ月曜日の実は深夜、もう深夜ですから曜日的には火曜なんですよ ね、午前1時44分とか時計が指してますけれども、昨日よりも遅いじゃねえかっていうね、そういう時間帯に収録を行っております。収録をしているのは豊かフラッパーこと吉田豊さんです、ね、名前言ってなかったことに今頃気がつくというこのね、もう2分過ぎてから気がつきましたけれども、で仕事後だっていうんでですね、さすがにへばっておりまして声もなかなか出ないというのと、あと一応深夜、平日の深夜であるということでですね、あんまり近所迷惑にならない程度のこの声のね張りで お送りしようと思っているばっかりにですね、声もなかなか出ないという、いつもよりだからいつもとちょっと違った声がね、聞こえてるんじゃないかというふうに思っておりますけど、まあ、かなり本人的にはまったりとですね喋ってるつもりなんですけれども、なんつったってバックで流れてる BGM はねいつもと同じですから、そのギャップはね、かなりのもんじゃないかなと思います。で、まあ、なんでですね日曜日この収録および配信ができなかったかと言いますとですね、まあ、日曜日休日出勤をしまして、かれこれですねどんぐらいいたのかな、10時間11時間ぐらい会社にいたんですけれども、結局、まあまあもう思った通りというには程遠いギリギリ最低限の仕事しかできなくてですね、実はそれ今日も引き続きやったんですけれどもね、引き続きやった作業がどうもですね最低限のラインのところで時間切れになってしまうというね、今日もまあ、時間切れに近いような状態で会社を追い出されてっていう割には鍵閉めた私なんですけどもね、でもまあそういうことでですね、で昨日ももうヘロヘロになって自宅帰ってまいりまして、で月曜日っていうのはですね火曜から金曜日の朝よりも早く私は家を出るんですね。月曜日の朝で会議がありますから、で会議があるのでその準備も含めてですね早く出なきゃいけないということで、昨日よりも若干早い時間帯にどうしようかなって考えたんですけれども、まあ、ここは寝ておいた方がいいんじゃないかと。日曜日だっていうのに朝8時に起きたんでですね、私が日曜日に起きるというと大体午後3時とかですね、そんな時間帯ですからね。それ考えればもう6時間以上早起きしてしまって、かつ仕事もね、目いっぱいやったってことで、かなりヘロヘロな状態で寝まして、案の定ですね、今日はギリギリに起きたっていうね、目覚ましで意識は戻るんですけれどもね、そこから体が起き上がることができないというかなり極限の中でですね、極限状態で、生活を行っているという、まあ、大体何でもギリギリの状態にならないとやらないっていうね、正確なもんですから、まあそういうことなんだろうなと思っ 思ったりなんかしておるわけですけどもね。で、まあこの仕事しながらもですね、今日はまあ、月曜日ですからね、そういうことはできないんですけども、日曜日は休日出勤でしたから、誰もおりませんし、このラジコなんかかけちゃったりなんですね、ラジオかけっぱで、仕事してたんですけれども、でね、その、まあラジオを、かけっぱなしにする中で、ちょっとずつこの引っかかるものがあったら、メモなんかしちゃおうかな、走り書きなんかしちゃおうかなと思いながら、このね、英語の紙切れにですね、ちょこちょこと、完全に走り書きなんですけれどもね、メモが残ってて、で今日見て、はて一体なんじゃこりゃって思って見てるんですけれどもね、だからメモっていうのはですね、取ったら割とすぐ確認しておかないと何のことやらようわからんというね、のがあるなと思いますけれども、でなかなかね、日曜日の昼間なんて特に午前中とかね、ラジオはなかなか聞かないわけですよ、寝てるわけだから。で久しぶりにラジオをね、日曜日の昼間に聞いてたら、あの J-WAVE の、ハピネスという番組枠が日曜日ありますけれども、この中のですね、東京グラフっていう番組、街歩きなんですけれどもね、写真家の紫藤玲さんっていう女性の方がこのあちこちの街の中を歩いてですね、写真撮りつつ、街の人とコミュニケーションしつつみたいな、でその様子をね、ずっと流しっぱにするという、結構ね面白かったんですよ。で昨日やってたのがですね、台東区の谷中でして、でねすごく、その街が魅力的に聞こえてくるような番組だったので、谷中そんなにいいとこなんかいなと思ってですね、私は今目の前にブラウザを開いて東京グラフの番組のホームページを見てるんですよ。だからそういう意味ではですね、ラジオ番組としてはもう成功ですよね。ラジオ聞いてビジュアルも確かめてみようってんでサイトまで誘導したという、まあ私がまんまとその手に乗ったという、ことなんですけれども、でも番組としては成功なわけですよね。それで気になってたのが2つあって、ハギソーっていうお店、ハギソーっていうのはですね、ハギソーのホームページもちゃんとリンクが貼ってあるんだ。ハギソーはね、ギャラリーだったんですね。ギャラリーとカフェがなんか一緒になったような、なんかそんなスペースなんですけれども、そのカフェが、やたらその、例えばレモネードならレモネード一つとっても、なんか季節によっては他の果物ブレンドしたりとかですね、レモネードのそのレモンも食べてほしいからって言ってレモンの塩漬けを大量に作って、カウンターに並べてるとかですね、なんかとにかくねレモンの塩漬けって美味しいじゃないですか。僕ねレモンの塩漬け好きなんですよ。好きです。好きだというほど食べないですけれども、好きですね。とてももうその言葉をですねイメージしただけで、生つばごっくんみたいな感じなんですけれども、このねそのレモンの塩漬けの写真、塩漬けレモンの写真がねこの載ってるのよサイトに。ものすごくねこの瓶詰めの、うわー、写真だけでもねいくつあるんだこれ、20個近く瓶が置いてあるんですけれどもね、 一つ欲しいなぐらいの丸々としたレモンですね。切ってあるんですよ、切ってあるんだけど、なんか丸々感がですね半端ないっていうか、非常にこの食べたらうまそうだなっていう、レモンというよりはオレンジのような色合いなんですけどもね、ここのレモネード飲んでみたいなっていうハギソーが一つ、あとねハウハウスっていう、そのなんていうの、ここまあこれも斎藤がねリンク貼ったって、ショップ、ラボとギャラリーのコラボみたいなね、ヒントオブワクワクって書いてあるんだ、ワクワクのヒントをくれるという、でここねあのカスタム T シャツオーダーラボっていうのがあって、あ違うか、 T シャツがねあのシルクスクリーンで擦れるんですよ、擦らせてもらえる、うん、素晴らしいね。もちろんあの擦ってもらうんでもいいんですけど、なんか擦るところだけやらせてもらえるみたいな、ちゃんと製版とかねもうサクサクやってくれるっぽいんですよ、ビジュアルさえあれば。で番組の中ではその写真家の紫藤さんがですね、紫藤玲ってカタカナで書くのね、僕どういう字書くんだろうと思って調べたら紫藤玲ってカタカナでしたけど、紫藤さんのなんかパリのエッフェル塔かなんかが写って、でその紫藤さんの好きなモデルさんがねパリコリかなんかの撮影をしに行った時に撮った写真っていうのを T シャツにしてたわけですよ。でねエッフェル塔がその遠くの方にちっちゃく入ってるだけだったのかな、だから映るかどうかわからないみたいなこと言って、正反の時点でもちょっとわからなかった。で吸ってみたらあの綺麗に出ましたみたいな、感じで、いやめでたしめでたしみたいなですねのがあって、このハウハウスってのいいなと思って、 T シャツ作りにちょっと行きたいかなとか思ったりなんかしてね、シルクスクリーンは一応あの私も大学の卒業制作でやりまして、何やったかっていうと3パンぐらい色ずらしして田川寛太のね顔が、シルクスクリーンで、印刷してあったみたいなね、まあまあいろいろ一応あの意図したところはあるんですけどもね、まあまあ説明がめんどくさいんで、まあ大まかに言うと田川寛太の顔をシルクスクリーンで、いろんな状態で吸ったとはい、それがあの私の卒業制作の一部だったんですけど、ここまでも一部です、全部じゃありません。でまあそんなのがあったりなんかして、でねとにかくね全編その谷中のゆったり感というのが出てて、すごくあの時間がゆっくり過ぎていく感じがするのと、その街の人たちがねどれもいい感じで、このこれがねまた島の方っていうぐらいなんかね、なんだろう、せかせかしてないっていうか、とにかくねゆったりドンと構えてくれてて、全部受け止めてもらえるみたいな、そういう意味ではねあのすごく谷中いいとこだなぁと、もうちゃんと行ったことないんですけどね谷中ね、でもなんかよさげだねっていう、そんな番組の提供をしていたのが賃貸だったんですけどもね、だ賃貸も番組の提供してなかなか、これ北総エンゼルじゃないかというねのがありました。そんなハッピーネスの中の東京グラフという番組はかなり、私的にはおすすめです。これは寝坊しなかったら毎週聞いてもいいやって感じ。写真家なのにねまたこの非常にね街歩きのナビゲーターっぽいところが紫藤さんもいい味を出しておりまして、なんかね僕の中で写真家っていうとものすごい物知りの方が、まあ、もちろん紫藤さんが物知りじゃないわけじゃないんですけれども、なんかねクイズ番組で全問正解みたいな浅井新平のあれですかね、イメージが強すぎるんですか ね。あとはもうグラビア撮ってる人たちしか浮かばないもんね、篠山紀信さんとかね、あんま風景写真とか浮かばない。で紫藤さんはカテゴリー的にどこ入るのかなと思ったら、ストリートファッション写真家みたいな紹介のされ方が一番多かったですね。ファッション関係の、グラフィックを撮られる、というのが ご専門の方のようでした。うん、面白かったですね。で、そのまま J-WAVE をかけっぱにしながらですね、仕事を続けておりますと、そのままマクドナルド提供のこの TOKIO HOT 100ってね、なるわけですよ。 TOKIO HOT 100なんてまあ懐かしいみたいな、25年目らしいんですよ J-WAVE ってね。その25年前に私の大学の教授がですね、その J-WAVE の立ち上げに関わっておりまして、でその J-WAVE を何だろう PR するビジュアルを作れみたいなね、課題が出たりなんかしてね、大学でね。で私もあの友達ん家に行って、あのステレオでね、まだ開局していない 81.3MHz をこの挿して白黒モノクロでね、バッとこの重厚な感じの、写真を撮りまして、ちゃんと自分であの焼いてですね、写真をね、これがもう B2 番ぐらいの、 B2 ってでかいんですよ、 B2 番ぐらいの印画紙に焼いてですね、もうあれやれっつったって多分もう技術的にもあの気力的にもできないんですけれども、あの当時はできたんですね。若かったですね私もね。ほんでおよくやったみたいな。あんまり僕デザインで褒められたことないんですけどもね、あれは褒められてちょっと嬉しかったなみたいなのがあって、うちの親も相当意外そうにしてましたけどね、この子がデザインで褒められるわけがないって言っちゃって、なんでデザイン科に入れたんだ君らみたいなね、そんなのがありましたけれども、で TOKIO HOT 100を聞いてたらね、ドレスコーズっていうバンド、はい、トートロジーっていう曲がすごく耳に残りましてですね、残ったんですよ。で、そのボーカルの人の声がね、どうも聞き覚えがあると。で、誰だっけな、俺の聞いた中で似てる声って誰だと思ったらね、まあ、これ本当一部の人しか分からなくて申し訳ないですけれども、ビンビールズのナマハゲさんの声にすごく似てたっていうね。わかんないだろう。わかんないでしょ。これ、ね、調べられると思いますよ。ビンビールズという、いいバンドがあります。もう10年、選手。つい、この間、そうか。でも、ついこの間、活動をちょっと休憩するみたいな。来年のね、2月ぐらいまでお休みするぞ、みたいなお話があって。8月にね、ちょっと、大きいライブやってお休みに入ってるところですけれども、そこのね、ビンビールズのボーカルの方が生ハゲさんっていうのでね、すごく特徴のある声の方なんですよ。もう多分街中で有線でもしかかってたら、おビンビールズじゃんって分かっちゃうぐらいの特徴ある声の方で、でその方の声にドレスコーズっていうバンドのボーカルの方の声が似てたんです。でドレスコーズって知らないの、私はね、ビジュアルも知らない。で、知らないんだけれども、どうやらそのボーカルの方は、前に、毛皮のマリーだっけ?そんな名前の、名前で活動をされてた方だったっていうね。こんな似てる人の声あるんだと思ってね。ちょっとびっくりしましたけれどもね。まあ、そんなのが途中にありつつ、毛皮のマリーってちゃんとメモってるわ。うん。島良平さんってボーカルの方ですね。すげえなー。そうそう。そういうのがメモってありますね。あとね、これ94位っていうのはなんで94位をメモったんだろう。ハジっていうのはアーティスト名ですよね、多分ね。このハジーさんの歌が、ものすごくストレートなラブソングっていうか、もう告ってんじゃねえよみたいなぐらいの、最近よくある、もうこっちが聞いてて、うわ、恥ずかしいぐらいの、まあ、よく言えばピュアな、悪く言えば綺麗事の羅列みたいな歌 があったんですよ。で、まあ、吉田の場合はですね、ケツメイシの桜あたりまでは全然 OK なんですよ。で、僕らより上の世代の方の音楽評論家が聞くと、ケツメイシの、あの桜ぐらいの歌詞でも相当な綺麗事、こんなん本当の世界であるわけねえじゃんと、もう舌打ちしてしまうような内容と見られてしまうんですが、それが OK な私でも、これはちょっとというぐらい綺麗事で並べ立てられていたのがこのハジーさんの歌。タイトルがメモってない、メモってないんだけど、まあ、要するにあのプロポーズの歌みたいな感じなんですよ。で、聞いてて、これも歌のタイトル思い出せないんだけど、今もやってるんですか？やってるんでしょうよね。あの、三木道山って方、力道山じゃねえよ。力道山じゃなくて、三木道山。三木道山。もうだんだんわかんなくなってきた。あの、一生一緒にいてくれやって、あの、レゲエ調の歌歌って大ヒットした人ね。あの人を思い出したの。そしたらね、クリス・ペプラーもそう思ったらしくて、あ、その三木道山の名前出たのよね。あ、俺クリス・ペプラーと一緒とか思いながら。あの方の方が年上ですけどね。まあ、気恥ずかしいっていうか、ほんと綺麗事好きね。で、歌に限らず、今の、そうね、30代から下というか、あんまり世間ずれ してないというか、綺麗事好きね。で、世の中は綺麗事で完結するって信じ込んでるね。そういう人種が確実にいるのさ。で、そういう人たちが仕事をすると、その綺麗事で済まされない部分っていうのが必ずあるじゃない、仕事っていうのはさ。で、ものすごく嫌なところがあって、そういうのを本当はその新卒で会社に入って22、23でね、あの、うわー、そこまでやるか、えぐーみたいなことを、あの、目の当たりにして、けれども、いやいや、それが仕事なんだよと、仕事というもんなんだよと、いうふうに教えられてですね、だんだんこの社会人としての経験値を積んでいくみたいなね、この人生の積み重ねがあるわけですよ。あるわけですけれども、それをぶっ飛ばしちゃって、どっかでね、あの、仕事してた人たちがうちの会社に転職して入ってきましたと。でね、そうするとね、とてもその綺麗事の人たちなので、うちの会社なんてね、悪いけども、あの、泥水すするような思いしないと仕事できないよっていうようなところがあってね、部分的にですけど。でね、そういうところを彼らはどうするのかなと思うと、見事に避けちゃうのね。あの、別世界のことって思っちゃうの、我々には関係ないって思っちゃうの。あれをね、どう実感させるかっていうのはマネージャーの腕だろうなと思うんだけど、今のところうちのマネージャーはそれに成功してませんね。そういうね、まあまあ今横道にそれましたけれどもね、綺麗事で済まそうというか、綺麗事でこの世の中は完結できると信じ込んでる人たちが、今世界のっていうか、なんていうのかな、社会の中心に、なりかかってるっていう。俺だんだん住みづらくなってきたなとか思いながらね、それを感じてるんですけれども。で、そういう思いをしながらずっとチャート聞いてきて、1位がね、サザンオールスターズだったんですよ。で、僕サザンオールスターズっていうのはあんまり音楽で聞きたいと思う、実は類のグループではないんです、今のサザンオールスターズっていうのは。デビューしたてのね、あの、勝手にシンドバッドだとか、まあ、その後のチャコの海岸物語あたりもそうだし、いいなと思ってるし、ミスブランニューデーみたいな打ち込みもできるし、あの、バイバイマイラブとかメロディーみたいな曲もいいなと思ってるんですけど、涙のキスぐらいまでかな。あとはね、どれ聴いても同じっていうか、シングルに多分なる曲がね、どれを聴いてももう、なんていうのかな、里が知れてるみたいな感じになってきて、まあまあ、でもそうそう、いつも革新的なものは作らないよなと思いながら、もうこれがサザン様式として、あの、認知されちゃってるんだろうなと思いながら、 街からね、聞こえてくる、街中から聞こえてくる桑田さんの声を聞くぐらいの扱いしか僕はサザンオールスターズを扱っていないんですよ。でね、ピースとハイライトっていうのももうここのところのサザンオールスターズの典型みたいな曲だったんで、あんまり聞きたいな、繰り返し聞きたいなとはね思ってなかったんです。そしたらね、さっきの綺麗事の話に戻りますけれども、桑田さんの歌詞っていうのは素晴らしいね。リアルなんですよ。リアルがねうまくこの織り込まれてるんですよ。でその一方でリアルじゃないことも入ってるんですよ。でそのバランスのね取れた歌詞っていうのは聞いてて痛快だね。あの感じで歌われると。だから数年前にうちの母親がですね、うちの母親ですよ、うちの母80歳ですけどもね、母親がですね、桑田佳祐ってのは歌がうまいねと非常に感心してたんです。へえ、ああいうボーカリストうまいというのかとちょっと驚いたんですよね。うまいって言ったので、ね、そのうちの母親が言ううまいっていうのはですね、三輪明宏さんとかの類のうまいなんですよ。すごく伝わってくるんだって。不思議なもんですよね。勝手にシンドバッドを歌ってた時はあれ日本語か英語かわからんぞみたいなね、あそこから考えると日本人の耳をあそこまで鳴らしたとか慣れさせてしまった桑田佳祐ってすごいなと思うんですけれどもね。えそのいやサザンオールスターズのね底力って実は歌詞だったのかと今頃。僕はいつもオケしか聞かないもんですからね、どんな流行り歌でもそうか歌詞だったのかと初めて思った次第でございます。サザンオールスターズってすげえとね。まあね、東京ホットワンハンドレッドは他にもメモが残ってて、ケイティ・ペリーの新曲のロアっていう曲はサラ・バレリスの曲に激似であるという、これね、J-Wave で実際に書けましたけど、アレンジまで激似なんですね。だから、なんかね、ケイティ・ペリーの、歌詞はね、ケイティ・ペリーが書いてるらしい。ロアっていうのね。で、その曲はね、何人かの共作らしいんですよ。で、その制作人の一人が、いやいや、そのサラ・バレリスさんの曲よりも、作られたのは先であると。ただ、リリースは後になったという釈明らしいんですけれどもね。で、サラ・バレリス側は、ニコニコしながら、あ、似てるわねって言ってるらしいので、別に怒ってるわけじゃないらしいのね。これがちょっと面白いんですけど、大概盗作疑惑、最近僕の中で盗作疑惑で洋楽っていうと、もうウィル・アイ・アム、彼はもう盗作のデパートみたいな扱いになってて、あちこちで裁判沙汰になってるっていうね、盗作っていうとそういうイメージがあるんですけど、 KTPD の場合は、その盗作されたんじゃないかっていう方がニコニコしながら、あら似てるわねって、ツイートしてるぐらいの余裕ぶちかましなんですけれども、ちょっとねまたなんかキャッチーな曲だなということで、またそのうち iTunes ストアで落とそうかなとか思ってるんですけどね。あとね、強烈に引っかかったのがこれね、最初僕どっちがグループ名でどっちが曲名か分かんなかったんですけど、赤い公園っていうのがグループ名ですね。赤い公園というグループの更新っていうのは交わる信じるね、モールス信号とかで更新するの、更新、この曲がやたら耳に残ってですね、この人たちは何者と思ってるんですけれども、全然分かんないの。でもデビュー曲とかじゃないみたいなのね。ということはもう何曲かリリースされてて、こ これね、この更新っていう曲はベスト10に入ってましたからね。だから東京でその最も流行ってる10曲の中に入ってる曲なんですよ、この赤い公園の更新っていう曲は。ちょっと機会があったらね、気にしてみてください。ほんとびっくりするから。イントロはね、クリス・ペプラーが言ってましたけど、未知との遭遇みたいな、はい、なんかそこで宇宙人と交信するあのパパパパパーっていうあれっぽい音がね入ってるんですけれども、でもバンドサウンドなんですよ。どう説明していいかわからん。まあそんなのがありまして、だからね、ということはね、東京ホットワンダーホットワンハンドレット言えてねえじゃん、ホットワンハンドレットで1位のサザンまで全部聞いてますからね。ということはハピネスの枠から東京ホットワンハンドレット聞いて、その後タキガンクリステルも聞きましたからね。でその後 TBS に曲変えて菊池成吉聞きましたから、私のこのねラジオの心の師匠であるとか勝手に師匠にしてますけど、いやいやもうね、僕はそのラジオで目指してるところは伊集院光じゃないですから、あれはできません。あの人は本当すごくて面白いと思ってるし尊敬もするけれども、だからこそあれを真似したいとは思いません。だってそれができるなら俺芸人になるもん。できない、あれは。だけど菊池さんの場合は自分でラジオ素人とか言っちゃってるし、その中で自分の様式をこのね無理やりいろいろ試行錯誤したんだろうけれども、積み上げてって、しかも親和性が高く、この耳触りも良いというね面白さがあったりなんかして、ああいうの好きなんだよねと思いながら、いきなり夜電波を聞いてるというね。なんだっけ、どっかで面白いそのね菊池成吉さんの番組で取り上げてと面白いっていうか僕は好きだったんですけどね、クリス・デイブ、そうだクリス・デイブってもう殴り書きですからねメモが、クリス・デイブ&ドラムヘッズっていうバンドが取り上げられてたんですけど、僕はこれが好きでした。当然ジャズ寄りの、確か方なんですけど、このねクリス・デイブ&ドラムヘッズっていう方々の、ホームページ行くとニューアルバムかなの音源が全部、ただでフリーでダウンロード今できるらしいぞという情報があったので、メモったんですね、はい、これをダウンロードしたいと僕は考えております。だそういう意味ではね、いい時代ですよね。気に入ったらダウンロードできる。CD 買わないもんね。で、そう言いながら思い出しましたけど、サザンオールスターズって iTunes ストアでダウンロード販売やってないんですよ。だ CD 買わないと手に入らないの。あれはね、まあ、CD 売りたいんでしょうけれどもね、レコード会社がね。で、サザンだしね、売れるしさ。あれをだけど正直ねピースとハイライトだけ聴きたい人にとっては4曲いらないんだよね。そういうことになるといかがなものかと、そういう気もしたりなんかしました。はい、そんなんでそれを通り過ぎて夜9時過ぎまで仕事して、で10キロ歩いて築地から池袋まで歩いて、電車乗って帰ってきてヘロヘロになってポッドキャスト諦めて寝たと、という日曜日を過ごしたばっかりに、もうね午前2時回ってますけれども、月曜日の深夜にこのポッドキャストを撮ってるということですね。もうこの後ね配信しないとお前今日もサボったのかよと言われかねませんので、そろそろ配信をしようかなというふうに思っております。ボソボソと喋りながら今日は34分お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。それではまた来週お耳にかかりたいと思います。そろそろ豊かフラッパーという名称に飽きてきてですね、フラッパーはミドルネームにしようかしらと、考えている豊かフラッパーこと吉田豊さんが 相手をさせていただきました。ではまた来週です。さよなら。